この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第243回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もうね、パソコンの前で2時間近く頭を抱えてるんですけれども、なんかね、今週ね、お題としてご紹介したいなっていうのが少ないあるんですよ、ニュースいっぱい、ニュースがいっぱいあるんですけど、ちょっとこれどうなんだろうなっていうのも個人的、あくまでも個人的にあるので、なかなか難しいですけどね。そして年末に差し迫ってきてイベントが少ないもうね、わーみたいな感じなんですけど、でもちょっとね、以前にこれご紹介したいなっていうのをご紹介し損ねてしまっていたりとかっていうのも合わせて今週もご紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。というわけで早速ですけれども、こちらのニュースご紹介していきたいと思います。これペットスマイルニュースさん、フォーワンちゃんさんの方からですね、お借りして、犬がブルブル震える理由って何？震えで伝える愛犬のメッセージとは、というのをご紹介させていただきたいと思います。冒頭お借りいたします。犬は震えることで訴えたいことや体調不良などを表現します。犬の震えは感情表現、病気、怪我、寒さ、怒り、老化現象、低血糖など理由は様々あります。震える理由が何なのかを探り、原因を取り除いてあげることが大切です。犬の震えと痙攣の区別がつかない方も多くいますが、実際の痙攣は体の硬直や目をむき出し意識をなくすなど間違えることがないくらいに特徴的なので、痙攣の特徴も知っておくと安心です。犬の震えの理由について一つずつ確認してみましょう、ということなんですね。この時期うちの店長さんはもうブルブルブルブル震えるので、外に出ると寒い時期ってそういう寒さからの震えもあるので、これはどういう意味なんだろうかってね、思う方もいらっしゃるんじゃないかなって。寒くないのに震えててとか、あと先日あったんですけれども、この子すごく寒がりなんですっておっしゃられるんですけれども、実際はそれは 寒さからの震えではない、違う理由があって多分震えてんだろうなって私とかは思う部分があったりとか。だって毛量がね、すごいもっこもこの子なんですよ。ですごい運動量も活発なタイプの子で、外に出るともうランとか走り回るようなタイプの子なので、そんなに寒いっていう感じじゃないんですよね。ただ血統的にちょっと繊細な部分があって、神経質な部分があったりとかもするので、そういった意味で震えてんじゃないかなって思うんです。なのでちょっとね、この時期混乱しがちな震えについてお話をしていきたいなと思ってご紹介をさせていただきます。では本文戻っていきます。まず犬の震えって、犬は言葉を話すことができません。そのため体全体で訴えたいことや体調不良などを表現します。プルプル、ブルブルと震える犬には震える理由があります。可愛い、笑えるなどで済まさず、必ず理由を探るようにしてください。では犬が震える理由には何があるのでしょうか。一つずつ確認してみましょう、ということです。犬が震えるのは感情表現、感情を自分の中で消化できなかった場合や極度に緊張していると犬はブルブルと震えることがあります。ブルブル震える理由は犬の感情表現であるともあります。特に不安を感じた時に震えが出る傾向は強く、病院に連れて行かれる時の緊張感、初めての場所での不安感などは震えにつながりやすい理由です。また雷や救急車、消防車のサイレンなどの大きな音に対しての恐怖と不安から震えるということもあります、ということなんですね。確かに感情表現ありますよね。私たちも緊張でも手震えますし、興奮してても手震えることもあります。あと怒りで手が震えるとかね、怒りで手が震えてる時って本当面白いぐらいに震えるんですよね。すっごい血流が悪くなるんですよ。 かつて1回だけ経験したことありますけど、手の血色真っ白になって冷たくなってずっと震えてる、そんなことが。だから感情で震えるっていうのは、まあ犬、人ももちろんだし犬もあるよ。ただ犬にとってはちょっとあまり、まあ人もそうですけどね、あでも喜び打ち震えるみたいなのもありますよね。でもまあ緊張なのかな、それはね。そういうのがあると。でそういった時にどうすればいいのかというのも、こちらペットスマイルニュースさんの方にね書いてあります。ご確認いただくといいかもしれません。そしてもう一つ、犬が震えるのは寒さ、寒さが理由の震えもあります。特にチワワなど暑い国が原産の犬種は寒さが理由の震えが多く見られます。人間も寒い時にはブルブルと震えますが、これは筋肉によって熱エネルギーを生み出して体温を調節しようとしているからです。これは犬にも同じことが言えますということなんですけれども、そうですね、暑い国が原産なのはもちろんなんですけれども、と、ね、寒い国が原産のミニチュアピンシャーのうちの、ジェット店長なんかもすっごい、ね、本当にこれドイツ原産だけどドイツで生きていけてたのみたいな、絶対寒いじゃないですか、絶対寒いじゃないですかって、ドイツ行ったことないんで分かんないんですけどね。なので原産国関係ないですよね。もちろんね、チワワの中にも寒いのが得意っていう子もいますし、暑い方が苦手とかね。でミニピンの中にも暑いのがダメで寒い方が元気なんだっていう子ももちろん個体差、私たちと一緒で個体差はもちろんあるんで、一概にこの子はチワワだからどうこう、ミニピンだからどうこう、ゴールデンだからどうこうとかっていうくくりの仕方はしない方がいいかなと。でここにも書いてあるようにですね、筋肉によって熱エネルギーを生み出して体温を調節しようとしている、ブルブル震えるっていうことがね。なのでジェットはそうなんですけれども、冬の方が痩せます。気をつけてあげてないと体重ガンガン落ちてくんですよ。なぜならば寒いからずっと震えてるってことは、筋肉がずっと熱のエネルギーを生み出してるっていうことなんですよね。もちろん毛布とかにくるまってる時は別ですけど、外にちょっとでも出たとかって言ったら、最近ね、立ちが悪いのが歯ぎしりするんですよ。寒いと歯が鳴るの、ギリッて、いやと思うんですけど、そのぐらい寒いらしいです。だから冬そうやってね震えて寒さをしのいでる子は体重気をつけてあげてください。夏なんかより全然ご飯の量多くてもいいかもしれないかなって思うぐらいです。で寒さ対策というのもこちらご紹介いただいています。おすすめ商品なんかも出てますね。次、犬が震えるのは怒り、震えるほどの怒りという言葉があるくらい、怒りと震えは近い関係性です。犬の場合、歯をむき出す、うなる、吠える、尾を高く上げたりゆっくり揺らしたりするなどが怒りのサインです。さっき、ね、怒りの話しちゃいましたけれども、そうですね、怒りの時も震え方が若干違うかな。あーでも分かんないな、確かに怒ってる時も震えています。感情が結構ベンって針がこう振り切ったような時とかってやっぱり震えるんですかね。なんなんですかね、何の原理で震えるんだろうね。震えって寒い時以外の震えって何なんだろうか。だからご飯を待てさせられてる時とかも震えるし、震えってどうやって起こるんですかね知らんがなって。まあね、こちらもどうやって対応するかっていうのが書いてあります。ご覧ください。続いて、犬が震えるのはおしっこの我慢。人間の子供がおしっこを我慢するとブルブル震えたりジタバタしたりする仕草を見たことがある方は多いですね。犬も同様の現象が起きます。尿意だけではなく便意も含めトイレを我慢することは震えの理由になります。トイレを我慢することは肝臓機能に負担を与えることにもなり、とても危険ですということですね。トイレ我慢、そうね、最近な大人ですからね、最近私はないですけど、まずそわそわから始まりますよね。ブルブル震えるほどトイレ我慢してるってよっぽどかな、犬ね。あと腎臓機能もそうですけど、膀胱炎って腎臓機能の一種なのかな。膀胱炎とかになっちゃうので、人間もねずっと我慢してると膀胱炎になっちゃいますし、犬だってなっちゃいますんでね。でも震えるほど怒ってたりとかストレス感じてたら血尿とかも出そうですからね、あんまり震えてよろしくないね、こう考えると。はい、トイレ我慢させないようにするにはというのも書いてありますね。続いて、犬が震えるのは病気のせい。 病気や怪我の痛みから震えることも犬にはよくあります。痛みや過度なストレスは犬の心身ともに負担がかかりますということですね。震えが止まらない場合は動物病院へ。外傷ではなく見た目ではわからない腎臓疾患が潜んでいる可能性がありますので、さまざまな原因を取り除いた上でも震えが止まらない場合は動物病院に行き検査してもらうこともおすすめです。たかが震えでと思う方も いるかもしれませんが、何もなければよかったねで済みます。
確かに
何かあった場合は早期の発見が何よりも重要なのです。気になることがあったらすぐに獣医師に相談しましょうということです。そらそうだ、ごもっともですよ。何もなければ、はい、よかったね、もう心配させないでよで済みますからね。続いて、犬の震えに仮病はある。犬の震えという症状に仮病があると言われています。震えが起こった際に飼い主が優しくしてくれた、美味しいおやつがもらえたなどを学習し、気を引くために理由もなく震える犬もいます。犬にとっても深い意味はありません。理由のある震えとの違いは、仮病の場合は震えが止まることが早いという点です。罰が悪そうに飼い主から目線を外す犬も多いです。普段の様子と本当に違うのか、震えている時間はなどのチェックを必ずするようにしましょうということですね。そう、犬本当仮病をしますので、すごい賢い生き物だと思いません？あ、この時にこういういいことがあった、じゃあこうすればいいんだっていうのが全てのトリックとかにもつながっていくわけですよね。最初偶然だったけど、お手って言われてんって思って前足でねえねえってママをつついてみた。そしたらママがさあやされよって言っておやつがもらえた。あ、そう、ママがお手って言った時に、僕が、まあ私でもいいんですけどね、前足をママの手の上に乗っけるとすごく喜んでおやつをくれるんだっていうことを学習する。すごいですよね。で、これをどんどんどんどん広げていくといろんなトリックができるようになる。最初偶然でもいいんですよってことは仮病もするってことですよね。よく有名な話が、足怪我してその時にすごく優しくしてもらって、それに味を占めてまたビッグを引いてみたんだけど、それが逆の足だったとかっていう話はよくありますね。記事も載ってるようなので興味のある方はご確認ください。続いて、犬の震えは老化現象。よくコメディアンが老人を表現する際にプルプルと震える仕草をしている様を見たことがある方も多いのではないでしょうか。犬も老化が理由で震えることがあります。これは筋力の低下や脳の老化による伝達経路の遅れ、動脈硬化による血流の悪さなど様々な原因があります。あ、そう、なんかね、震えてるなとか、コントで震えてるなとかっていうのはありますけれども、そういうことだったんですね、はい、続きます。危険な震えかどうかの見極めが大事。老化が原因の震えの場合は基本的に止まることがありません。震えが大きいとき、小さいときの差はありますが、老化現象であるため犬の意思でどうにかなる問題ではないからです。ですが、老犬の中には震えが突如止まったり、また震え止まりというパターン化を繰り返す場合があります。これは老化ではなく何かしらの病気が原因である可能性がありますので注意が必要です。まあ見極めが大事も大事なんですけど、年が年で震えてるって言ったら一回病院行くのが一番ですよね。自己判断とかじゃない方がいいと思います。で、先生にあーっていろんなね、獣医さんもそりゃそうです、一見でね、あーこの子老化だねとかっていう先生とかもいらっしゃるかもしれませんけど、その間にはいろんな兆候をチェックして消去法でどんどんどんどんどんどんどんどん削除して最終的にそこにたどり着いている可能性があるので、まずは獣医さん、だって私たち獣医さんじゃないですからね、聞いていただくのがいいかなと思います。そしてこれ、犬の震えは低血糖。低血糖が理由の震えは主に子犬に起こります。給餌量、ご飯ねが足りない、何らかの病気があるなど様々な要因で低血糖症になることがあります。また寒いと熱量エネルギーを消費するため低血糖になりやすいと言われています。子犬の場合、低血糖は死に直結するほど怖い病気です。子犬にはブドウ糖や療法食としての栄養補助食品も多く販売されていますので、補助的に使用することも有効な予防法です。はい、本当危険ですよ。ちょっとおすすめ商品が挟まってるんですけど、さらに 成犬になってからの低血糖症にはホルモンが大きく影響しています。副腎皮質機能低下症や内臓疾患、感染症などが疑われます。また糖尿病で治療にインスリンを使用している場合には過剰投与による低血糖の可能性もあります。成犬の場合は肝臓に貯められたグリコーゲンを分解することで血糖値を維持できるため低血糖症がすぐさま死につながるということはありません。ですが原因疾患に対しての治療は必須となりますので必ず通院するようにしましょうということですね。まず子犬の低血糖なんですけれども本当に気をつけてください。だから子犬1日3食とか4食とかって言われてるわけですよ。お腹が空いちゃうと低血糖いっぱい食べらんないし、いっぱい食べると内臓きちんとできてないのに消化不良とか起こしちゃうと困っちゃいますから、だから1日3食とか4食小分けにして回数を取って血糖値を上げてる。だから先代の子は1日2食だったから2食でいいわとかって子犬にやっちゃダメですよ。まだ2ヶ月ぐらいの3回食べさせてください、ね、であと成犬になってからっていうのは、まあ、疾患が多いよっていうこともありますし、ジェットもたまに低血糖になるんかな、よくおやつを食べるようになってますけど冬はね特に多分、ね、熱量エネルギーを消費してるから低血糖になっちゃうんですかね、まあ、ちょっと低血糖っていうのも注意が必要、これで震えますっていうことですね。で犬の糖尿病の効果的な対策とはというのがまた記事が載っています。こちらもご覧いただくといいと思います。続いて白犬は震える？犬の震えの中にはホワイトドッグシェイカーシンドロームが理由の震えがあります。へー初めて知った。その名の通り白犬に多く見られる震え症状です。特発性小脳炎、特発性ステロイド反応性新鮮症候群っていうかなといった言い方をする場合もあります。症例が少ないためまだ動物医学の世界でも解明が進んでいません。原因も不明ですが免疫疾患だと言われています。おお。特にマルチーズ、ウエストハイランドテリア、ビションフリーゼなどの全身が白犬に多く現れる傾向がありますが、白色以外の犬種にも症状が起こることが近年分かりました。重症になると感知しないこともあるため震えが止まらないのは動物病院への受診をお勧めします。へえ。いやもうホワイトドッグシェイカーシンドロームじゃなくてドッグシェイカーシンドロームっていう形になるってことだよね。白以外もあるから確かに真っ白な子が多い犬種ですね。マルチーズ、ウエスティ、ビション。じゃあちょっとマルチーズ、ウエスティ、ビションで若いうちから震えが止まらなくて内臓疾患が何もないっていう時はこの可能性がある。はあ、初めて知った。続いてです。これも重要ですよね。犬の震えと痙攣の違いは、動物病院には震えの起こっている犬を痙攣しているんですという飼い主が多く来院します。ですが犬の痙攣症状と震える様は全く似ていない症状です。痙攣発作の場合は体が硬直し問いかけに反応しないほどに上下にガタガタ震えがあります。どんなに犬に詳しくない人であろうとも明らかに異変に気づくほどの震えです。痙攣発作を起こしているときは意識がないことが多く、失禁や嘔吐、よだれが止まらないなどの症状も併発します。目をむき出しにして硬直する犬も多いです。犬の痙攣発作の特徴は実は震えている時間は短いということです。飼い主には時が止まってしまったのではと思うくらい長時間に感じますが、実際は10秒から40秒程度です。そして痙攣が収まった際にはケロッとして元通りになるということも特徴の一つです。痙攣発作の原因は転換、脳障害、神経障害、出血性ショックなど様々あります。震えが痙攣であった場合には頭をぶつけないようガードし、体を起こさずに守りながら痙攣の様子を観察することが大切です。収まった際には元気になりますが必ず動物病院に来院し経緯を記録してもらうようにしましょうということですね。うん、一回私も痙攣をしてる子を見たことありますけれども全然違いますよね。あのね、お散歩中匂いを嗅ぎたいがために全身を使って歩くのを拒否する犬ぐらいの力、体に力が入ってる感じが 普通に横に寝た状態でビーンってビーンってなってて、足とか手とかこうやって突っ張ってるような感じで震えてるんですよ。カタカタカタカタみたいな。なんかちょっと違うよね、普通の寒くて震えてるとか。やっぱり意識が半分飛んでて、もう白目というか目開いてたかな、なんかもう白目っぽかったような気がするんだけど。で、オートとかはなかったですけどね、失禁とかよくあるって言いますもんね。で、時間もそう、多分ね、そんな長く続かなかったんですよ。まだその当時は犬の業界に入ってすぐの時だったのでいまいちですけど。あと痙攣の時、口の中に手突っ込む、あの吐かないようにとか舌噛まないようにとかって言ってましたけど、あれ今やっちゃダメっていう話ですよね。逆に自分の手噛まれるから、すっごい力で食いしばってるので絶対手入れない方がいいと思います。で、起こさない、横向きでね、っていうのが大事かな。最後まとめですけれども、震えには様々な原因があります。理由が何なのかを探り、原因を取り除いてあげることが一番良い改善策です。中には病気や怪我が原因のこともありますので、たかが震えと思わず動物病院に来院することも必要です。犬の震えは日常の中でよく起こることです。よく犬と接し、震えの種類を見極めてあげましょう、ということですね。この時期ね、ほんと寒いですから、みんな震えてる子多いと思います。そういった時にね、病気なのか、ただ寒くて震えてるのか、寒くて震えてるんであればどうにかして震えを取り除いてあげるね、対策をしていただきたいなと思ってご紹介をさせていただきました。今回はペットスマイルニュース4ワンちゃんさんからお題をお借りいたしまして、犬がブルブル震える理由って何、震えで伝える愛犬のメッセージとは、をご紹介させていただきました。ともう一個ちょっとね、超特急でご紹介させていただきます。こちらペコさんからお題をお借りいたしまして、猫が突然噛んできた、噛む理由と正しい対処法について、ということです。実はこれね、ボスのところに今末っ子の猫がいて、生後3ヶ月ちょっとぐらいかな、噛むんですよ。で、私猫と生活したことないので、なんで猫は噛むんじゃろうかっていうところからちょっと一緒にお勉強させていただければなと思ってご紹介です。まず冒頭、猫を撫でようとしたところ、突然噛まれたり引っかかれたりという人も多いと思います。なぜ猫は飼い主を噛んでしまったのか、そこにはちゃんとした理由があります。今回は猫が噛んでくる理由、噛んできた時の対処法を解説します、ということですね。まず猫が噛む理由、猫はもともと狩猟動物で有能なネズミハンターです。しかしながら猫は人間の社会生活に近づく存在になってからは、ネズミをハントする機会、環境が少なくなってしまいました。とはいえ、猫の狩猟本能がなくなってしまったわけではなく、ネズミをハントする代わりに遊びの中でその本能を解放しようとしています。その証拠に、猫はこの狩猟本能を刺激する動き、音、匂いを感じた時に動物をハントしようとする動作をします。これは本能から来たものなので、お腹が空いていなくてもこの動作をしてしまうのです。食べるのではなく狩る。人間の社会生活に溶け込んだ猫にとっては、これは遊びと同じです。体を低くかがめて、お尻を少し上に上げる。尻尾の先を動かしながらタイミングを見て襲いかかる。これは猫にとって当たり前の行動なのです。この本能を知らないと、猫は単なる遊びで噛んでいるのに、人間は噛まれたことにショックを受けてしまいます。そして猫に対する恐怖心が芽生えると、猫は遊んで噛むことを自分の飼い主をコントロールできていると思ってしまうため、さらに噛むようになってしまうこともあります。そこで噛んでくる猫は飼い主がうまく鳴らしてコントロールしなければなりませんってことなんですね。狩りの名残、私最初全然そうなんだって思ったのが、猫が噛むっていうことを知らなかったんですよ。全然猫と生活してこなかったので。だから猫は引っかく生き物だと思ってたの、もう若かりし頃ですけどね。で、猫が噛むっていうことを知った時に衝撃を受けましたよね。で、また痛いんだ猫の噛むのまあね、皆さん猫好きな方はご存知だと思うんですけれども、それは本能なんですね。あ、確かにそうだよね。獲物を加えてくるっていう段階で運ぶだけってことはないですもんね。では次、噛む猫を鳴らすには、それでは噛んでくる猫に対してはどのように対処していけばよいのでしょうか。叱るのではなく、びっくりさせる。 猫は大きな声で怒られてもなぜ怒られているのか理解できないことが多く、反省したように見えてもすぐに同じことをしてしまいます。そのため猫をしつけるには危険を感じさせるようなことをする、嫌な気分にさせるようなことをすることが重要で、噛みついてきた時にはわざと大きな音、低い音の方が効果的を立てたり、猫が苦手な柑橘系の香りを嗅がせたりして噛むと嫌なことをされる認識されることで徐々に噛むことをやめさせましょう。犬はね、食療法とか最近あんまりよろしくないねって話になってきてますけども、猫食の方を使うのかな、どうなのかな、これに対してはねちょっとよくわかんないですけど、声がちっちゃくなっちゃった。続いて、手ではなくおもちゃを使う。猫と遊ぶときは手ではなくおもちゃを使って遊ぶようにします。手を噛む猫と遊ぶときに手を使ってしまうと、噛む癖はどんどんエスカレートしてしまいます。おもちゃを狩りの獲物に見立てることで少しずつ手を噛まないようにしていきます。またよく噛んでくるということは体力が有り余っている証拠でもあります。簡単に言うと遊び足りない状態なので、たくさん遊んであげることも対処法の一つです。時間を見つけては遊んであげる、そうすれば少しずつ噛まないようになります。納得できますね、はい、手じゃなくて何か本物に獲物の代替品を用意するってことですよね。手を獲物の代替品じゃなくてね、で発散させると。確かに犬とかもそう、また犬の話になっちゃってね恐縮なんですけど、なんとかをよく噛んじゃうんですとか、暇なんですよね大概の子、聞いてるとケージに入っていてトイレシートが一緒に入ってるとトイレシートをボロボロにしちゃうっていうのは暇だったりとか、あと、そういうことをすればママがもう何やってんのってこっちを向いてくれる、ママのベクトルがこっちに向くっていうことを覚えてたりとかねすることあります。それと一緒ですね。続いて多頭飼い、これはちょっとハードルが高い方法ですが、猫を1頭ではなく数頭同時に飼うというものです。この多頭飼いをすると猫同士で噛み合うようになり、加減が分かるようになるのです。動物全般に言えることですが、生まれたてであればあるほど全力で噛みついてきます。これは思い切り噛むという行為が相手に痛みを与えることを知らないからです。1頭で飼う場合はこの痛みを知らないまま育ってしまうので、猫同士でその痛みを共有すれば噛むことをやめるようになります。このように猫が飼い主を噛む行為の多くは遊びであり愛情表現とも言えるものです。当然飼い主のことが嫌いで噛んでいるのではないことがほとんどですので、ちゃんとした対処をしておけばだんだんと噛まないようになります。猫が噛むのは狩猟本能が遊びに転じたものなので、この原因を理解し猫を上手にコントロールしていきましょうということですね。はいって感じです。いやー面白いですね、猫っていう生き物も。機会があったら一緒に生活をしてみたいですけれどもね。というわけでね、うちの猫が噛むんですってお悩みの方、参考になればと思ってご紹介をさせていただきました。今回ペコさんよりお題をお借りいたしまして、猫が突然噛んできた噛む理由とした正しい対処法についてをご紹介させていただきました。はい、ではですね、ちょっと時間もあれなんですけれども、もうねイベントが見つからないんですよ。なので今回勝手に告知コーナーはお休みです。申し訳ありません。でエンディングでございます。明沢もねやってるイベントがねもう終わっちゃったんですよね。あ、ペットの保育園&ホテルを年末年始お休みなく営業しております。里帰りしなきゃいけないんだけど実家がね犬が嫌いでとか、そういう方いらっしゃいましたら、猫ちゃん苦手でとかって下さんをとかっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひお問い合わせくださいませ。というわけで雑アニアンライフ第243回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。寒いらしいんで気をつけてください。ありがとう。 流れ